説教競争の論理から愛の論理へと題しまして、増田こと牧師に取り次いでいただきます。
主にある皆さん、暑さの中です。今朝もご一緒に礼拝に預かり、新しい週の歩みを始めましょう。主の復活の光の下で、私たちの愛する方を天にお送りしたことを覚えながら、この時に共に心を合わせさせていただきたいと願っています。私たちは7月、さまざまな出来事がある中で、喜びということを聖書から聞いています。私たちの生活の中にはさまざまな喜びがあります。新たな出会いが与えられること、自分の居場所やポジションが与えられること、新しい命が与えられて家族が増えること、考えてみると、喜びと言いますのは何かが与えられたり加わることによって起こる思いでもあると思います。合格や就職など人生の場面でも私たちには大きな喜びがあります。なので、いわば人生の中でできるようになったり、今まではなかったものが与えられたりするような場面で喜びを感じやすいのではないでしょうか。しかしそれは失われることがあります。別れは出会いにつなが、出会いは別れにつながっています。自分の手元に集めてきたものはまた手放す時が来るかもしれません。そのような中で、私たちにとって喜びというのは、信仰の喜びというのはどのようなことなのでしょうか。フィリピの信徒への手紙、これはフィリピという町に誕生したヨーロッパ最初の教会に宛ててパウロが書いた手紙です。パウロによって生み出された教会、教会といいましても家の教会のような小さな集まりですけれども、その教会は終始パウロのことを祈り応援してきました。特に獄中の中にあって、人との交わりやさまざまなものが奪われる、自由を奪われる、誇りを奪われる獄中にあったパウロ、それは奪われ失う場でありましたけれども、この獄中の中からパウロは喜びの手紙を書き送ったんです。彼にはなぜ喜びが絶えなかったのでしょうか。そしてパウロはそれをどうしてフィリピの教会の人たちに伝えたいと願ったのでしょうか。私たちのこの困難な状況の中にあって、私たち一人一人も自らの人生の上に、また教会の上に与えられる喜びというのは何だろうかということを共に分かち合っていきたいと願っています。特に今朝ご一緒に読んでいるフィリピの信徒への手紙3章には、パウロの改心ということが記されています。パウロにとって失われることのない喜びというのは、何よりも復活のイエス・キリストと出会ったということに基づいていました。人はどのような時に改心の経験を語りたい、伝えようと思うのでしょうか。私たちの教会で発行された恵みの中を歩んでのように、キリスト者の交わりというものには、それぞれの方のキリストの出会いの経験というものがあって、それを基盤にして交わりが形成されていると言ってもよいと思います。一方で非常に劇的な改心というものがあります。例えば新約聖書のルカによる福音書には、放蕩息子の例えという例えが語られます。ある人に 二人の息子がいて、下の弟の息子の方が生前の父に向かって財産を分けてほしいという。財産を分けてもらったその弟は旅へと出かけていきます。出かけていった先で放蕩の限りを尽くしてすべての財産を使い果たしてしまう。ちょうどそこに飢饉が重なって食べるものにも事欠くようになる。豚の餌をと思って、そして行った先で、そうだ、父の家に許しを請うて帰って、もはや息子と呼ばれることはなくとも、そこで使えるものとしてでも使ってもらおう。そう考えて彼は父の家へと帰って行きます。父は自分のもとから去っていったその息子を温かく迎え入れるんです。私たちは通常考えている戒心というのは、そうした何かしらの自分の過ちあるいは罪というものがあって、そこから180度転換して神の方へ向き直ることが戒心だと考えています。そして一般的には信仰生活というものは、そうした戒心を経験して始められるものだと考えられているのです。もちろん今日でもそのような体験をしてキリスト者となる、そういう方もいらっしゃると思います。しかしそれほど劇的な仕方ではないにせよ、それに似た経験をされる場合もあるでしょう。ある時には両親や学校という環境によって教会やキリスト教へ導かれる場合もあるかもしれません。私は例えば受洗に至る道筋というものには、劇的な経験ということがなくても、自分が歩んできた道、経験してきたことを振り返ってみたときに、自分一人で歩んできた、自分の努力で歩んできたと思っていたその道筋を、実は神様が共に歩んでくださっていたのだ、気づく。それも非常に大きな戒心というものの経験だと思っています。パウロは劇的な戒心を経験した人でした。しかしそれは私たちが通常考えるような意味での戒心とは異なっています。つまりパウロは先ほどの放蕩息子のように、何か道を踏み外すような生き方をしているというわけではありませんでした。そもそもパウロはここで自分の戒心の経験をなぜ話しているのかというと、ここで彼は論的に対して自分を語っているわけなんです。自分自身とは違う信仰の理解をしている人たちに対して厳しい言い方で論争を仕掛けている。二節では、あの犬どもに注意しなさい、よこしまな働き手たちに気をつけなさい、切り傷に過ぎない割礼を持つ者たちを警戒しなさいと書かれています。ずいぶん厳しい口調です。これは別の人を指しているのではなくて、同じ一人の一つの在り方をしている人のことを指しています。ユダヤ人というのは、男の子の赤ちゃんが生まれると8日目に割礼を授けていました。性器に切り傷を与えるという、衛生的にもそれは良いのだと言われていますけれども、それを神の民の印としていました。救いに預かるのは割礼を受けて神様から選ばれたものである、それ以外の人々には救いはないと、そう信じていたわけです。しかしパウロはそのようなユダヤ人の宗教的な慣習を絶対化しようとするあり方に対して否を唱えました。それはイエス・キリストに出会う前の自分の姿でもあったからです。パウロは3節4節で肉に頼るという言い方を何度かしています。この肉に頼るっていうのは、聖書のパウロのこの手紙の特徴的な言い方ですね。普段私たちは日常会話の中で肉に頼るというような言い方はしないと思います。 では何をもって肉を頼るというふうに言っているのでしょうか。それは人間の持っているものの中で生まれや家柄というような与えられてきたものに対して肉を頼るというふうに言われているんです。五節からはパウロがそれまで誇りとしてまた頼ってきた内容が記されています。割礼を受けたユダヤ人であり家柄もよく律法の専門家です。生まれつきの特権ということだけではなくて彼自身が非常に努力をしてきた人でもありました。ファリサイ派という厳格なことで有名な一派で彼は教育を受けました。誰よりも真剣に律法を守る努力をしてきました。同時に神の御心に背いたことをしているからということでキリスト者たちを迫害し命を奪うようなこともあった。熱心さはとびきりでした。こう語ってきますと私たちはふとこう思うんですね。このパウロのような人に改心は必要なんだろうか。パウロというのは当時のそのユダヤ人の社会の中では全てを持っている人なんです。全て自分で得ている人なんです。そういう人には改心というのは必要なんでしょうか。自分の生き方に誇りを持ち自信を持っている、そうすれば言うことはありません。むしろ人はそういう自信が持てないために焦ったり自暴自棄になったりすることがある。確かにそういう自信というものによって人生を送っている、そういう自信の出発点になっているのは多くの場合他の人との評価比較ということだと思います。他の人が持っていないものを持っている、そういう比較の中で自分の自信が生まれる。逆にそういうものが見出せないときにはコンプレックス、自信の喪失ということが始まります。あるいは自信を支えているのは社会的な評価という場合もあるかもしれません。私たちの自信、誇りというのはそうしたいわば競争の原理というものから来ている場合があります。もちろん競争そのものが悪いというのではありません。むしろ自分に足りないことを自覚してもっとチャレンジしてみる、努力につながるということもあると思います。改心前のパウロは自分に絶大な自信を持っていました。人生のすべてにおいて信仰の問題であっても競争の原理で捉えていました。それが肉を頼みにしているということです。信仰の問題であっても熱心さや競争の原理に従って当然救いを得られる、そういう考え方をパウロはしていたのです。そのパウロが突然復活のキリストと出会って、そして生き方を変えられる、何か悪いことをしていたというのではありません。むしろそうした自分に自信を与えていたもの、疑わずに寄りかかってきた競争の原理というものは神の前には意味を持たない、そのことに彼は目を開かれた。それは社会の中では意味を持ち人に自信を与えるかもしれませんけれども、神の前に罪のある人間が多少自分の方がマシであるとか、そういうことは決定的な問題にはならないのです。パウロが気づいたのはそのことです。競争の原理で自分を測り他人を格付けする、そのような自分こそが愛の論理によって働いておられる神から最も遠いものである、そのことに彼は目が開かれていったのではないでしょうか。ですからパウロの改心というのはいわば競争の論理から愛の論理への転換だったということができると思うのです。パウロは自分のかつての信仰、 パウロは信じていなかったわけではないんです。信仰を持っていなかったわけではないんです。でもその信仰を信じていた在り方というのを後に奴隷や支配という言葉で語りました。支配されていた、完璧であるように、神の前に自分で完全でなければならない、立法や規則、戒律に縛られて、いつでもその恐れから追い立てられるようにして、自分は信仰というものを考えていた。でも復活のキリストに私たちが出会うというのは、信じるというのは、自分の不完全さや、そういうことの中にあって、キリストが働いてくださることに信頼することです。正しくなければならないというあり方、恐れではなく、喜びに生きようとするあり方です。自己防衛ではなくて、愛によって応えていこうという生き方です。行動し、発言するようになっていく。それがパウロの経験した大きな復活のキリストと出会うということだった。そこにパウロの喜びというものの源がありました。失われて自分ができていたことができなくなっていったとしても、神様はそこに生きて働いてくださっている。そこにいつでもパウロの喜びの源というものがあった。教会へ来る信仰ということを考え始める場合に、多くの方はそれが非常に個人的な課題、個人的な必要、ニードというものから教会へ来る方がほとんどだと思います。どこかに課題を抱え、弱さを抱えるということから教会の門を叩くという場合もあるかもしれません。しかし、ではその課題が解決されたならば、そこで満足してしまって、もう信仰や教会というのはもういいのだと卒業してしまうということなのでしょうか。聖書は、信仰において人はその一生の間成長し成熟していくということを伝えています。自分の求めという、自分を中心とした自己中心的な在り方から、私ということから隣人へ向かっていく、そういう在り方へと私たちは成長し成熟していくのだというのです。もう何年も前になるのですけれども、教会を必要としない人への福音という、そういう本が発行されました。教会を必要としない人のための福音、面白い題名ですよね。教会を必要としない人ってどういう人なんでしょうか。つまり、自分に力があり、強さがあり、自分の人生にある程度の満足なり、促し、肯定を持っている。例えば、教会に来たときに、いいことですね。でも結構です。間に合ってますから。そういう人にでも伝えられる福音というものがあるのだ。アメリカの実践神学者、説教や牧会ということに対しての専門家であるウィリアム・ウィリモンという方が書かれた本です。教会を必要としない人への福音、そこではこう言われるのです。教会というところは、あなたにも弱さがあり、あなたにも罪がある。それはその通りです。でも、そうやってある意味では罪という言葉で囲い込むようにして、そこからあなたを救うという言い方をする。その場合に、私たちは未熟な在籍感というものを持つかもしれません。自分を責める感情ということです。満ち足りているように見える強い人に、では教会は一体何を与えることができるだろうか。ウィリモンはそう問いかけるわけです。教会がその人に与えることができるのは、自分の強さを神からの贈り物として見る機会を与えることだ。パウロは神の愛によって自分の強さを変えられたことに気づきました。パウロは 知恵と強さに満ちた人でした。しかしそれは実際にはこの世の知恵、一時的な成功、自尊心、いつ終わるともわからない仕事に縛られた奴隷のようなものだったと発見する。パウロの強さは誠の強さの源である方、神様ご自身によって変えられていきました。パウロは神からの呼びかけを聞きました。それはすべての知性を用いて、受けてきた教育のすべてを用いて、情緒的にも持っている強さのすべてを用いながら、神の与えておられる人生を生きるようにという招き、促しです。主イエスは本当の強さを私たちに示してくださいました。本当の強さというのは、大きな力を秘めたものであるがゆえに、力に執着することからも解き放つものだ。自由に力を捨てることもできる。隣人を生かすためにしもべとなることができる、そういう強さです。パウロは3章の7節でこう語っています。私にとって有利であったこれらのことをキリストのゆえに損失とみなすようになったのです。肉として頼みになると思っていた与えられてきたすべてのものは、むしろ損失だと思うようになった。ここには信仰の逆説、価値観の転換というものがあります。なぜそれを損失だとみなすようになったのでしょうか。キリストに頼らなくても自分は生きていけると考えがちだからです。パウロは8節でこう言っています。そればかりか、私のキリストを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それらを塵あくたとみなしています。キリストのうちに認められるためです。パウロはここでキリストによって与えられたその恵み、キリストが私のうちに生きて働いてくださるというその新しいこの喜びというものに比べるならば、いえそれがあるならば、自分が肉として頼ってきたものは塵あくただという、そういう言い方をするんですね。取るに足らない。この塵あくたという言い方は、前の口語訳聖書ではそれらのものを憤怒のように思っているとこう書かれていたんです。で、私は新学生の時にこの口語訳聖書を用いて学んでおりました。ある授業の時に、それは旧約の専門の先生でした、船水英二先生とおっしゃる先生が、黒板に対処して憤怒って書かれたんですね。でこれは憤なのだと、つまり今まで得てきたものというのは全て吸収して、もう吸収し尽くして出てきたものが憤であると。それはいらなかったものではなくて、その人を生かし、またその人が得てきたものである。全てを吸収して今ではもう憤になっている、憤怒になっている、そう語られたんです。ですからキリスト以前に出会って私たちが蓄えてきたものというのは憤にはなっている、いらなかったのではない、そこで必要なものを吸収して憤として出しているんだ、言われたんですね。すみません、講談で、ちょっと聞きづらい言葉をお語りしたかもしれない。私は40年近く経った今でもその時のこと非常によく覚えているんです。そうか、パウロという人は実にキリストと出会う前に得てきた律法の知識、そして彼はディアスポラの、つまりイスラエルでは生活してない外国で生活するユダヤ人として、ギリシャ語を母語としていました。ヘブライ語も同じように堪能でした。外国で生活してきたその人間としての知識や教養を持っていました。ローマの市民権を持っていました。実はこれから キリスト者伝道者として働いていくために、彼らはそれらすべてのものを用いて伝道者として働いていくんです。ヨーロッパの世界にキリストの信仰を伝えたのはパウロ自身でした。ギリシャ語やヘブライ語、そして旧約聖書、律法の知識を用いるということは、彼にとって非常にイエス・キリストを伝える大きな支えでした。そしてそれらのものを用いて、神様の大きな計画の中で生きた。自分の強さというものを神様が用いてくださるということに信頼して、それをもって働くということができる。委ねる。だからこそそれが奪われても、神がそこにおいて働いてくださっているという信頼を彼は持ち続けることができたんです。ですから健康が奪われた時、弱さを得た時、それを癒してくださいという祈りはしましたけれども、その弱さの中でこそ神の恵みは十分である、その中でこそ神が働いてくださるからだ、彼は言うことができた。私たちはこの不安に満ちた社会の中で生活をしています。私たち一人一人にも神様が与えてくださっているそれぞれに対する恵み、賜物、力というものがあります。そして私たちはそれを神様からいただいているものとして捉え直し、神様の計画の中でそれを用いていただくときに、私たちが持っているものとしてではなくて、神様がそれを用いてくださるということ、いかにそれが大きな働きになり、喜びになり、そして人に伝わっていくものとなるかということに心を留めさせていただきたいと願っています。私たちは今、愛するご家族を天に送られた方々のことを胸に覚えながら礼拝を捧げています。そのお一人お一人が私たちに示してくださった友情、温かさ、強さ、思いというもの、それら一つ一つを神様は用いて私たちの群れを養い、育て、そして愛を注いでくださいました。そのような中にあったことによって、私たち一人一人がまたこの群れの中で共に支え合って生きてくることができた。神様が与えてくださったその恵みというものに感謝をし、心を止めながら今週も歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たちはあなたが与えてくださった恵みの光の中を歩んでいます。しかし時としてその光を見失ってしまうことがあります。周りを闇が囲み、行き先が見えないと感じることがあります。それは今まで信じてきたものが奪われ、時には失われていく、手元から手放さなければならなくなってしまう、その時に私たちは大きな危機を覚え、信じる心が揺らいでしまいます。神様、あなたは私たち一人一人の人生にかけがえのない賜物と命とを与えてくださいました。それに基づいて私たちは交わりが与えられ、一人の人としてなくてはならぬ人格が与えられてきました。そのすべてのあなたの配慮、導きを感謝いたします。今この時、私たちはあなたが私をこのところへと導いてくださったそのすべての技にあなたのご計画があったことを覚えています。喪失の痛みの中にあるとき、また闇に囲われていると考えているその中にあっても、どうぞ一人一人の心の中に主与えられているその命を目指し、根ざしていくことができますように、私たちの群れが一人一人祈りを合わせ、私だけのためではなく、愛する者のために、隣人のために、共に集う一人一人のために祈りを合わせていく群れとなりますように、心に大きな悲しみや痛みを抱えている愛する友をあなたが覚えてください。そして天に帰られた方の上に主の永遠の励ましと 平安がありますように。これらの感謝と願いを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。